おはようございます。高原豪一郎です。今から数年前、囲碁と将棋の名人が対談をしました。その時、もし囲碁の神様、将棋の神様がいて、その神様の理解度を100としたら、一体我々はどのぐらい囲碁将棋を理解してるんだろう。囲碁の名人は 5% って書いたんですね。将棋の名人は 4% でした。自分たちは世間からは名人、天才と褒め添えされてはいるけれど、その囲碁将棋の神の前ではほとんど何にも分かってない、的外れたことをしてるんじゃないか。自分たちは理解に基づいて打ってるのではなく、誤解に基づいて打ってるんじゃないか。そんなことをおっしゃってましたが、そのコメントに触れ、ああ、やっぱり第一人者は謙遜だな。極限の世界を生きる人ほど自分の小ささを知るのだなぁと思いました。ところで、聖書の神様は全知全能の神です。人は一体この神の知恵をどこまで知ってるでしょう。ほとんどゼロに近いと思うんです。人はこの神の愛を一体どの程度知ってるでしょう。ほとんどゼロに近いと思います。特に苦難の中に入るとき、人はしばしば神を疑い、恨み、呪うのです。あたかも神が呪いの原因であるように考えてしまうからだと思います。しかし神は苦難とともに脱出の道を必ず備えてくださる方です。そして苦しむ者の神であられるだけではなく、苦しむ神である方なんです。この方はあなたを愛し救う神です。たとえ人が捨てても、自分で自分を見限っている時でも、神様の愛は決して変わることはありません。この神様の愛の動かぬ証拠こそは、人となられた神イエス・キリストです。昔 NHK みんなの歌でこんな歌詞のものがありました。北に住む人は幸せ。誰よりも強く春の訪れを感じることができるから。西に住む人は幸せ。いつも終わりに太陽を明日の空へ見送ることができるから。普通人が住むのに好むのは東や南、日の当たるところ、穏やかなところですね。しかし、厳しく辛い北や西の中に隠れた宝を見出して、そこに息踏みとどまる人のことを思った歌なんですが、私はこれを聞くと、イエス・キリストのことを思い出すんです。イエス様は、光の国である天から暗闇の支配するこの世界に下った人となった神なのです。何のために来られたのでしょう。誠の神様から離れて、罪と死の恐怖につながれた人間を、苦しみを感じ、救い、天国へ送り出す道を開くために来られたのです。聖書にはこう書いてます。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための、贖いの代価として、自分の命を、与えるためなのです。今から約300年前、シドチという名のイタリア人宣教師が、屋久島に上陸しました。彼が身につけていた日本語は、遭難漁師の方言でしたので、何を言ってるのか誰にもわからなかったんです。彼は、不審人物として、江戸送りになり、そして、当時、江戸幕府の重鎮、新井白石が取り調べることになったのです。白石は本当に優秀な人物で、彼にだけはシドチの不完全な日本語が理解できたんです。この取り調べは4回に及びますが、それが後に西洋気分という本にまとめられました。この書物によると、白石はシドチの話に聞き惚れ、次第に深く惹かれていく様子が生き生きと描かれています。シドチは当時の西洋文明の最高峰とも言うべき知識を持つ人でした。彼の国際情勢、地理、科学に至るまでの知識は実に素晴らしいものでした。取り調べの最中、日差しを背にして影を作り、 日時計の原理で時刻を白石に伝えるなどして、白石を驚かせもしたんです。さて、取り調べが進み、ひどちがなぜ日本に来たのか、ということを聞かれました。ひどちはこの質問をきっかけに、全力を尽くして、キリストのことを語ったんです。天地創造から解き起こし、この世界には万物の作り主がいらっしゃること、また神の一人子が人となって世に下り、人間のすべての罪を背負って十字架につき、身代わりの裁きを受けてくださったこと、そして三日目に死から蘇ってくださったことを、全身全霊を傾けて語ったんです。白石はそれを丹念に聞きます。しかし、あまりにも口頭無形であると、呆れ果てるんですね。そして、西洋の学問というのは、物質世界については発達しているが、形而上の見えない精神世界については、取るに足らないと批判するんです。これは、白石が、神という言葉につまずいたからです。白石の言う神は、人間の作った神のことです。シドチの語るゴッドは、人間が作った神ではない、人間を、世界を、宇宙を作った神なんです。しかし白石はこの指導地に好意は抱きましたので、キリシタン屋敷の中に軟禁状態にしたんです。ところがそれから5年後のこと、大変なことが起こってしまうんです。実は指導地の身の回りの世話をする老の番人の役をしておった老夫婦、長介と春が、なんと指導地から聞いたイエス・キリストを信じ、洗礼まで受けたと、幕府に申し出たのです。これは明らかに、キリシタン禁止令に背くことでした。老番夫婦と指導地は、とうとう、地下牢に投獄されたのです。この地下牢というのは、立つことも、横になることもできない拷問部屋です。指導地はこの日から、毎日、老夫婦に聞こえるように大声で話しかけ、励ましたのです。このような苦難に遭うのは神様の罰ではありませんよ。なぜならキリストもまた十字架に処刑されましたが、それは神がキリストを憎んでいたからではありません。本当に信頼していたので、救い主の仕事を任せたんですよ。私たちの罪の罰は全部キリストが負ってくださったんです。神様はあなた方と共におられますよ。長介は数ヶ月後に獄死します。春もその前後に獄死したものと思われます。そして長介の死の半月後、指導地も獄死します。1714年11月27日、47歳のことでした。白石と同時代に生きた儒学者に、太宰春来という人物がおります。彼の書いた文献によると、志度地は、この長介春に対して、実に穏やかで、柔和に接し、そしてこの夫婦を、傷のように見ていたと書いてあります。長い人生の中で、方々から痛めつけられた、痛みと苦しみの塊のような存在とみなしていたのです。傷口にはどのように触れたらよいでしょう。キリストの許しと愛を示すことだけです。なぜなら、キリストはその傷ついている者のためにこそ来てくださった方。この方は自らが罪人だと分かった者にとって本当になくてはならない方となるからです。指導士の言葉は、権力者白石の心を動かすことはできませんでした。しかし、キリシタン屋敷の地下牢生活の中で、指導地は神が探し求める魂を生み出し、禁忌弱薬したのです。彼は命を懸けて日本上陸を果たした甲斐があったと、心から満足したのです。さて、指導地はイタリアから遥か海を渡り、命懸けで日本へ来ましたが、イエス・キリストは天からこの世界に下って来られた方です。それはあなたに永遠の命を与えるためなのです。そしてあなたを魂のふるさとである天の御国に導き入れるために十字架という暗黒の裁きをたった一人で耐え抜いた方です。 今キリストは蘇ってあなたを招いてます。どうぞこのメッセージがあなたに届きますように。どうぞキリストを救い主として信じ受け入れてください。